公開中の新作映画についてネタバレ上等で語り明かすパラキートシネマクラスの時間が今月もやってまいりました。
お相手はライターの鍵和田と
広瀬淳です。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい。このポッドキャストが始まってもうそろそろ3年目に突入しようとしているようなんですけれども、最近はどうですか？
最近そうだね、まあ、そもそもね、突入する前の1年前ぐらいにこの話があって、僕はその時1年間フランスに行ったんですよね。それで待ってもらってっていうことだったような気がするので、
そうです、実質的にはもう4年みたいなもんですね、
そういうような気持ちでおります。
で、なんかまあというわけで今回はなんか映画作品ではなく、これまで2回過去にやってきた広瀬淳はどう生きるかという、広瀬さんがどういうふうに今に至るのかっていう話をお伺いする企画の第3弾をやろうと思っておる次第です。
ありがとうございます。まあ、1年に1回っていう、
1年に1回くらいですね、
思ってやってるような気がしますけど。
で、前回は、大学生の時に、ニューヨークに留学されていた話までされていて、確か卒業するタイミングでニューヨークに行っていた時代に見てきたレゲエの現場とかの話を、電通にすれば電通に受かるかもしれないみたいな話があって、で、だけどどうしてかうまくいかなかったので、結果としてその後大学に進まれたっていうような風に話していて記憶があるんですけれども、
その通りですね。でも同じ学年の友達がレゲエの話して電通に入ったって言ったんで、広瀬君も多分すぐ入れるよって言われて、はい。僕なんかジャマイカにも行ったことあるし、なんとかバッシュとかっていうのをなんかキングストン郊外でやるって言うんで、どうしようどうしようとか言ってたら、なんか食堂隣のおっさんがうち泊まればいいんじゃないみたいな感じで。
そうですね。その話もされてました、されてました。そっかそっか。で、もう、だから結局その一社だけだったけれども、就職活動みたいなことを一応して、だけどそれがうまくいかず、で大学院に入るんです
よ。そうです。
大学院ではもう映画を学ぶっていうことが決まっていたんです。
そうです、そうです。だって映画の大学院みたいな、映画の大学院というか早稲田大学ですけど、
演劇学科、
映画以外のこともやりましたよ、
演劇資料館とか、
演劇博物館
とひもづいてるような
学校。で、だから他のことも歌舞伎とか、人形浄瑠璃とかも、授業も受けたし、内山美希子先生っていう先生がいらっしゃったんですけど、当時人形浄瑠璃の専門家、その人が、まあ、お金まで出してくれて、見に行った記憶も、
そうなんですね、なるほど、
あります。
で、なんか、まあ、今回のメインのテーマはパリ編というふうにしたいなと思ってるんですけれども、パリには その大学院時代に留学に行くっていう感じで初めて行くんですか？
多分だからフランス語は本気でやり始めたのはニューヨークに行ってた時だから、大学の3年生と4年生の間なんですよ。で、それは前にも話したと思うんだけど、まあ、そのジン・デルーズのシネマっていう本を読みたいということで、まあ、英語で読み始めたんですけど、まあ、途中からフランス語に徐々に移していくっていうことを、まあ、ニューヨーク留学時代に、家の中ではやって
ニューヨーク留学時代だったんですね、
それと同時にそのラリオン・フォンセーズとかっていうのが、まあ、日本にもあるんですけど、 あのニューヨークにもあってそこにも通い始めたっていうのが、うんうんうんまあ、フランス語に本格的に取り組むことになったきっかけで、うんうん、それでまあその後も続きやったんですけど、うんうん、でまあどっちにしてもそのなんか大学院行くっていうことになるとその日本でねなるとまあその後学校の先生になるのが一番いいねってことになるわけで、うんうんうん、ただそれって早稲田大学程度の大学に行ってもそれでなれるわけじゃ全然ない、うん、ない雰囲気なんで、うんうん、なんか留学しなきゃいけないねってことになって、うんうん、その時にまあ映画研究だしフランスかアメリカ合衆国だと思うんだけど、うんうんうん、アメリカ合衆国に行くにはやっぱりなんかこうフルライトとか、うんなんかそう気に利いた奨学金を取っていた方がいいわけだけど、うんまあ、英語ってまあ誰でも喋れるし、うん、なんかライバルも多そうだと思ったんで、うんまあ、フランス語の方が、まあうんまあ、言語も英語より簡単だっていうのと、うん、プラスしてライバルも少ないし、うん、ってことで、フランス給費留学生になる、うん、フランス給費留学生っていう試験に受かっていく必要があるんですよ、うん、やっぱり、うん、でそれに、まあ、受けたら、うんまあ、僕ちょっといろんな事情がちょっとあんまり説明僕の側の事情じゃないんですけど説明しないんですけど、うん、1回目は面接で落ちて、うん、それは僕のせいじゃないんですけど
ああ
で2回目は面接も受かって、はい、それで行くことになったって感じ、は
い、それ何年生の時ですか
大学違う大学院が終わる僕は大学院2年近く2年で2年終わる時でだから1年間大学院に修士終わった後1年間ちょっと日本にいたんじゃないかとでそれでだから1年目に行かなかったか、ね、でただまあねどっちの1回目だとか2回目今ねだからそのフランス系非留学生の試験もね筆記試験もなくなっちゃう。今どうなってるかね、うん、ちょっと前だと筆記試験もなくなっちゃって。
あ、そうなんですか。
うん、もうなんか僕らの時代にそれを絶対取っとかなきゃっていうような資格だったんですけど、もう今の大学院生、普通分の人も含めてあんまり関心持ってないみたい
で。あ、そうなんです
か。僕らの時はものすごい人数が受けて、かつ受かるのもね、普通分だと、僕は普通分の試験じゃなくてんだけど、普通分だと、なんかね、お金をもらえる合格者と、お金はあげないけど、資格はあげるっていう。うん、僕はフランス政府給料留学生ですっていうふうに言えるんだけど、うん、実はお金は一円ももらってないっていう合格の仕方も出さなきゃいけないぐらい、すごい重要な、っていうかみんなが受けたものだったんだよね。
でもそれじゃあ2回目受かった時は面接でこう研究計画みたいなのも行ったりするわけですよね。
そうだね、1回目ももちろん行ったと思うけど、
どう、ね、それはもうジルジルイズを研究する、シネマを研究するみたいな
みたいなこと言ったんじゃないかと思いますよ。
へ
ね、今思うとどうなのかとも思うけど、でもそう言ったと思います。
で実際パリのどこの
大学、僕はやっぱり第三大学っていうところで、それは大体まあそこに行くべきところっていうところだったと思います。
あれなんか以前、
うん、
あこの間の安井さんの時に言ってたのかもしれないですけど、うんうん、その現代思想でしたっけ、うん、理科でしたっけ、うん、そのデュルイズのシネマを読むを、
うん、
手伝った時は、
うん、
それで言うと どのタイミングですか。
あ、まだ大学院生時代だと思う。
あ、じゃあその留学を
そうだね、
された後と
か。ちちちち。
する前。
する前、する前。だから、早稲田で2年間大学院生だったから、その時だと思う。
あ、そう。
その時、うん、そうそう。学部生の時はそれやってないから。
あ、そっか。じゃあうん、その後に、本格的にパリで、そういう研究を始めることにしようと。
そう、ただ研究って言われるとね、
はい、
すごい語弊があるっていうか。
あ、そうなんですか。
僕多分研究っていうのをなんか毎日したことがない。
あ、そうなんですか。
勉強ぐらいに読んでもらうのが一番。
あ、は
い
は
い、
あ了解。でじゃあパリではどういうライフスタイルを送ってたんですか。
そうだね、パリでとにかく良かったことは、 まあまあ僕らはその僕らがそのみたいなのがパリに行くっていうのは大体の場合そのシネマテックフォンセーズに通って映画を見るみたいな
そういうイメージあります
ことがあるじゃないですか。で僕もまあそれもしたはしたんですけど、うん、そこでまあ、うん、さあのちょっとした思い出としては、はい、着いたすぐの時にあの、まあ、早速シネマテックフォンセーズ通い始めて、それで僕の時はそのボンヌーベルっていうなんかまあちょっと今あるところと違うところにあったんですけど、 あのサンドニーとかそういうところとか知ってます、うん、
かんない、
まあまあまあまあ、まあ、ジュックとかの街の真ん中ら辺なんですけど、でね夜じゃないですか、でねあの僕はその入った寮があのうんとパリの街の南側にすごい大きいそのあの施設があって、それシテ、ユニバーシテっていう名前で大学都市って呼ばれてて、その中にこう国の名前のついた建物が40個ぐらい建ってるんですよ。でそのオーカレスクラスの国がその国あるいはその国の外郭機関が経営してやってて、日本にも日本からメゾン・デュ・ジャポンとかっていうのがあったり、で僕はその後からそこを振り返るんで思い出させて言ってほしいんですけど、あのメゾン・デュ・メキシックっていうメキシコ館っていうのに入ってたんですよ。で、まあ、メゾン・デュ・ジャポンに今とあの今中僕はちょ個人的な知り合いじゃないんだけど、中央大学の先生されている伊藤洋二さんっていう方がいらっしゃって、すでに、で伊藤洋二さんもシネマテックフランセーズに当然毎日のようにいらっしゃってて、でまあなんか僕の知り合いじゃないっていうのもあって、でもまあ帰り道が一緒じゃないですか、メゾン・デュ・ジャポンで、だからなんかあんまり重なったようにと思って急ぎ足で歩くみたいなことたまにしてみたりしたら、伊藤さんはもうあの1年とか2年前からもういらっしゃってて、うん、パリに慣れてらっしゃったんだけど、僕はまあ着いたばっかりでいきなりうんこを踏んじゃったっていう夜ね、はい、出て帰って、やっぱ車と車の間、まあ、横断歩道を渡らず車と車の間を通り抜けて、うん、車道を渡ろうとすると、うん、車と車の間に意外とそのあるんですよ。でそういうのも伊藤さんはまあもちろんもう慣れてるからご存じで、結局だから急いだ僕がそれを踏んだばっかりにむしろアットになっちゃうとかまあそんなようなこととかも記憶してます、シネマテックフォンセーズっていうことで言うと、
やっぱり時は伊藤さんとは全然そういう、まあ、
今も特に
あの、まあ、うん
とか多分あのいろんなお仕事は拝見してるけど、特に僕がパリであの仲良くしてたのはとにもかくにもあのそれも後にあの横浜国立大学の先生になった彦江智弘さんという人で、で彦江さんとは怪獣シネマジャポンが一緒で、うんうん、まあ、前にも先週前回も話したと思うけど、彦江さんに怪獣シネマジャポンに入れてもらった僕もあるから、でまあ僕が行く1年前からやっぱり彦江さんも、うん、あの日本海、彦江さんも日本海に入られてて、でまあすごい仲良くした気をしてました。うん、
でじゃあその寮のメキシコ館はメキシコの人がやっぱり多いんですか？
う
ん、
そうです、だからこれはなんかね、あのね、そのシティ・ユニバーシティっていうね大学都市の、まあ、基本的な考えで、どこのその館も、まあ、そこの現、その名前のついた国の人たちが、まあ、大半を占めてんだけど、まあ、例えば 80%、20% とか 70%、30% ぐらいの割合で、外国でその国じゃない人たちも入ってるっていうことで、僕もまあ一種なんていうか、あの、そういうものとして、で、だからそのなんか最初その、フランス大使館からなんかそういうの入れるけどどうしますって言われて、あ、じゃあ、あの、日本館以外のところができれば希望ですって言ったら、なんかもう自動的にメキシコ館だったんですけど、まあ、とても良かった。で、まあ、それはぼんやり多分皆さんも思うかもしれないけど、僕にとってはまあ非常にあの、人生は、その後の人生にも、あの、非常に意味のある館にたまたま決まった。だから他、これが、ね、例えばスウェーデン館だとか、スウェーデン館だとかね、ノルウェー館だとかだったら、まあなんかそれほどのこともないまま、僕のその後の人生にそれほど大きな影響も与えないまま、
特に終わったんじゃないかと思うんだけど、まあメキシコ館はとても良くて、何が良かったかっていうと、とにかくまずスペイン語が喋る、まあ最終的にはですけど、まあ喋るきっかけになった。だからなんかこうパリで例えば日本の人が3人いてメキシコ人が1人いたら、パリでですよ、そしたらまあフランス語で喋ろうかっていうことなんだけど、あのメキシコ人が3人で日本の人が1人だと、まあなんかあんまり配慮がないっていうか、
そうですよ、
ね、うん、いうようなことがあって、だからなんか誰が誰、メキシコ間の誰が誰と付き合ってるとかね、そういう情報とかも知るためにはあのもうスペイン語がオッカリスクにできる必要があるっていうのが一つと、まあそもそもフランス語と似てるから、でプラスしてメキシコ人っていうのはのスペイン語はゆっくりなのに発音が、だから分かりやすいっていうのもあるし、なんか徐々にでいうことと、それってあの1998年からなんですけど、僕留学が1990年代後半っていうのは、まあなんかそのメキシコで言ったら例えばサパティスタとか、まあそれ以外にもその他もろもろラテンアメリカ諸国でさまざまな社会運動みたいなものがあって、僕はもうそのことに関心があったから、そういう意味でも一石二鳥っていう部分もあったんですよ。だから
その
あって、そうそう、あそこに行ったからあったわけじゃなくて、あたまたま元々あったから、だからでもちょうど良かったっていうか、ただメキシコ館はね、今もあのメキシコ館時代の友達っていうのは、僕はもうメキシコにその後何度も行くことになって、この間もなんかつい最近も行ったような記憶があるんですけど、そのたんびに会ったりする友達も、メキシコ館時代の友達もいるんですけど、全員まあ、右翼、左翼で言ったら右翼みたいな人、どっち、これはおじ、その後、彦井さんご自身も入ることになるけど、その、僕がメキシコ館に行った時代は、まあ、そこ友達じゃなかったんだけど、王子健太が、フラン、東大の普通部の先生の、王子健太が、まあ、アルゼンチン館っていうのもあって、アルゼンチン館っていうのに入ってたんですけど、アルゼンチン館っていうのはもう本当に左翼の学生たちばっかりで、で、まあ一応よく知らないですけど、人づてに聞くと、まあ、おじさんは、すごいそういうは別にアルゼンチン人でもないのに、なんかボスみたいな感じで、その館で振る舞ってて、写真とかになんか誰か見せられたら、もうほんと写真ど真ん中に写って、必ず写ってるっていう、なんかそういう立派な感じでやってらしてみたいなんだけど、でもまあやりやすかったんですけど、友達がみんなね、左翼だし。なんですけど、僕らの方全然違くて、まあ、どっちかっていうと、右派の人の家と、金持ちの家の子とか、で、僕の隣の部屋の、女子学生がいたんですけど、その人なんかも金持ちで、僕が、とある時にこう、例えばじゃあ、冬休み、日本に1週間内に10日間帰ります。帰って部屋に戻ったら、布団が入れてあったりして、さ、なんかこれ気ぃ利かして、別に付き合ってるとかじゃ全然ないですよ。付き合うとか全然関係ない。そういうことじゃ全然ない。なんか友達だったんですけど、隣の女子が気ぃ利かして布団みたいなのを入れてくれて、僕の部屋にですよ、新しい、寮に備え付けじゃない布団みたいに入れてくれたりして、で、その人は、自分の車をメキシコから持ってきてたりもしてたから、まあそういう人たち。
メキシコって車作ってるんですか？メキシコ車じゃなくて。
そういう意味じゃない。メキシコで自分が普段乗ってる車をメキシコからパリに、まあメキシコシティの出身なんだけど、メキシコシティからパリに持ってきたっていう。
現地で調達した方が
早そう。なんでかわかんないけどね。そういうのの感じで。
でそれってつまりその当時メキシコでそのフランスに留学できるようなお金持ちの家庭が右派的な家庭が多くて、アルゼンチンだとお金持ちが左派的な家庭が多かったってこと
あ、ちょっとアルゼンチンのね学生がね、うん、いや、うん、まあだアルゼンチンは、うん、とにかくその76年から83年までの独裁政権があった後に、うん、まあものすごくそのそれに対するまあ韓国みたいなもんで、うん、独裁政権がそこまで続いた国は、うん、そのやっぱり政治的な意識が、うん、学生の政治的な意識が高いから、多分アルゼンチンの、まあ、勉強する人たちはみんな多かれ少なかれ左派になるっていうようなことだと思うんだけど、メキシコ館の場合は、メキシコ館の場合はね、そのメキシコが入るだとか、うん、そのメキシコのその入るだけじゃなくて、まあみんなそうは言っても給費ももらってきてるの。うん、で、その給費をもらうのに、コネがいるんだよね。で、そのコネを持ってる人たちがいるわけよ。要するに。っていうふうに僕は説明、メキシコ人から説明を受けた。で、本当の実情はわかんないけど、まあそう、だからそういう、で、体制に近い人たちっていうか。で、まあその体制に近い人たちなんだけど、体制、メキシコの体制に関して言うと、僕がまだメキシコ館にいるうちに、そのメキシコ革命以来、まあ、ずっと続いてた、まあ、ずっと続いてた、制度的革命党とかっていう、プリって言われてるやつが、っていう名前 の, もう自民党みたいな、名前はいろんな名前、いろんな意味があるけど、とにかく自民党みたいなのが70何年間、同じ政権でずっと続いたんだけど、それが1999だか2000年だかに、違う政党に、パンっていう政党に変わるんで、大統領がね、大統領が、プリじゃなくてパンの大統領って初めて選ばれるわけ。で、その人がね、ヴィセンテ・フォックスっていう人なんだけど、ヴィセンテ・フォックスが大統領に選ばれた、選ばれたのか就任してからなのかちょっと記憶にないんだけど、2週間ぐらいになんかパリになんかこう演説みたいなしに来たわけ。で、その時にみんなでもう行くぞみたいになって、で、それはね、どういうことかちょっと正確にわかんないけど、みんなとにかく行くぞみたいになって、缶上げてね。で、まあ、それ別にはなんか石だけに行くとかね、批判しに行くとかそうじゃなくて、みんななんかもうそう、履歴書持って行くみたいな話だって。履歴書持って行くぞみたいなって。で、純も履歴書書けみたいな。それでね、みんなでな、パリの人の中で、サンジェルマンデプレのそば、リュードバックっていうところ、まあ、サンジェルマンデプレのすぐそばにリュードバックっていうところがあるんだけど、そこに、ラテンアメリカ会館みたいな名前とか、そこでね、演説に。僕、そんな簡単に入れた。なんかよく考えても入れたんだよね。みんなで。メキシコ館の人たちですみたいな感じで入れたのかもしれない。ひょっとすると。ひょっとすると。わかんないけど、なんか入れた。全然。セキュリティとか、そんななくて。で、そういうの言った記憶がある。でも、そのヴィセント・フォックスのことも、後から考えると本当に興味深いんだけど、これヴィセント・フォックスって、どういう人なのかっていうと、コカ・コーラのメキシココカ・コーラっていうのかね、の社長なわけ。社長だった人なわけ。だから、で、その時はそういうふうにしか思わなかったんだけど、で、ああ、そうなんだぐらいにしか思わなかったんだけど、それから何十年か、10年、15年ぐらい経つと、だんだんなんかその意味が分かってきたっていうか、メキシコって、面白い、まあ、いろいろ、ね、それはまあ、アメリカ、ハリウッド映画とかのカラミトでも、でも、いろいろ面白い点がある国だと思うんだけど、歴史的にも。メキシコって、1994年に、まあ、メキシコだけじゃないけど、ナフタっていうのが、北米通商、条約、協定かな。ナフタっていうのがね、まあ、その要するに、メキシコ、カナダ、アメリカ合衆国の3国かな、もう一つが入ったかもしれないけど、それのなんかこう、自由貿易協定みたいなのが結ばれる、1994年に。で、だから、それで、まあ、アメリカからのさ、ものがさ、大量にさ、関税かからずに入ってくるようになる。で、それで、まあ、それで、その結果が、まあ、いろんなことが起きるんだけど、 例えばそれでメキシコの農業がある程度解体してそこで溢れ出ちゃった人たちが、まあ、その後ナルコなんていうか麻薬取引のカルテルとかで、うん、まあなんかこうに吸収されていくとか、うん、まあだからマルケクテル危機のカルテルももともとメキシコにあってどのごのっていうよりかはむしろそのまあ1994年1月1日に発行したナフタの効果としてまああるわけよ。でメキシコがなんか麻薬大国とかなんとかっていうのはそういうことなわけよ。で新自由主義、まあ、典型的な新自由主義のさなんかのさ煽りを受けてさメキシあのなんかこう国内のさ産業が荒廃することでみんながまあそれだったらまあこれがあるからこれやるかみたいな感じで始めたっていう側面があるわけですよ。でそれとは別にさあのまああのお菓子と清涼飲料水が大量にさメキシコに流れ込むっていうことが1994年から始まるわけで、あのちょっとそれに戻る前にもう一つ言っとくと、あとはあの今もうそのあのもうその世界的なフェミニズムの世界的な多分のテーマであるさあのジェンダー暴力とか、まあ、それの、まあ、一番典型的なものとしてのフェミニサイドとフェミニサイド、まあ、女性が女性であることによって殺されるであることが理由で殺されること、そういうのの、まあ、一種1994年の1月1日はそういう元年でもあって、で、まあ、それ正確に言うと1994年の1月1日からよりはナフタが締結されたのはその2年前ぐらいなんだけど、その2年前ぐらいナフタ締結された時からメキシコとアメリカの国境沿いのメキシコ側にもう山のようにそのアメリカ合衆国向けの輸出品のための下請け工場が建設されるわけ。でこれはまあティフアナだけとかだけじゃなくて、一番有名なのがシウダでフアレス市っていうところなんだけど、でフアレスものすごいそのアーノブギ峠みたいなのができるわけ。でそこに、まあ、メキシコ国内の大量の若い女性が安価な労働力として集められる。でそのなんかさ集められっぷりのなんかそのなんていうか命のなんかもう取り替えが効く本当に、まあ、まああなたじゃなくてあなたでもいい、あなたが死んだら別に他の娘が来ればいいみたいな、その雰囲気の中でそのなんていうのものすごいこう女の女性が若い女性がまあ殺されるっていう命、まあだからどっかさえ、うん、その若い女性は交換可能な安価な労働力として若い女性の命なんか大切じゃない風だ感じの雰囲気があったんじゃないかね。なんかそれで、で、しかもそれで逆にその男の方は、もう、どっちかというと、同じ新自由主義の煽りの中で、どちらかというと失業するみたいなことが起きてて、そういう中でそういう、なんていうの、女の人が女の人である。がゆえに殺されるみたいなことが起きるっていうのもあって、で、これも1994年より前から起きてたことだけど、で、そこでなんかその、とは、まあ、これはまあ、あんまり、これ以上深入りしないけど、その、詩人みたいな人は集団でフアレス市に住んでて、その人が、もう一人もかけてはならないみたいな。不評語みたいなのを考え、まあ死人そういう、もう一人の女性もかけてはいけないっていう死みたいな、うちの一フレーズがあるんだけど、書いたのが、まあその2010年代後半になって、世界的なフェミニズムのスローガンになるっていうようなことだから、まあ、1994年っていうのは、まあ、そう、今のフェミニズムの、まあ、中心的な問題であるフェミニサイドの、まあ、元年みたいな、最初の年、ゼロ年でもあると。で、それとは別に、もっと元に戻る。僕、1999か2000年間の時に、まあ、とにかく、ヴィセンテ・フォックスが、大統領に選ばれました。で、元コカ・コーラです。で、社長です。で、それが大統領になりましたね。来ます。で、その時、なんでコカ・コーラの社長がなんで大統領になるのかとか、まあ、あんまりよく考えてたこともなかったし、誰もそこまで深く考えなかったと思うけど、まあまあ、1994年から、とにもかくにも、もう、 チートスとかさ、なんかフリトレみたいなやつとか、うんうん、コカ・コーラをはじめとした染料飲料、飲料水、もう次から次からできて、もうガブガブガブ飲み始めると。で、僕、なんでその時気がつかなかったというか、その身体的な効果が現れるのが、多分2000年代半ばぐらいからなんだよ。で、メキシコの人たちが、まあ、ブクブク太り出すっていうの。で、もう今なんてメキシコ行ったらもう半分じゃ効かないぐらいの人数の人が、多分肥満か肥満予備軍だと思うよ。もう本当に太っちゃった。で、だけど、例えば、なんか、その、1970年代とかぐらいまでのメキシコ人のイメージで、あるいはハリウッド映画、40年代、50年代ハリウッド映画でメキシコを表彰して、例えばじゃあ、オーソン・ウェルズでもなんでもいいけど、メキシコ行きました。どうですかって、メキシコ人は太ってる人はいないじゃん。でもまあ今さ、じゃあさ、メキシコが舞台になってアメリカ映画でどうですかって言ったら、まあ、みんな太ってるわけで、でそれはそういうことが理由なんだけど、その時に僕はさ、なんか最近あれにやっと、あの時にコカ・コーラの社長、元社長が大統領になるっていうのは、まあそういうようなことなんだなっていうふうに、まあ後から思ったっていうのもあるよね。うん、
じゃあその大統領っていうのはもちろんその新アメリカ的で自由主義的な考え方だと、
だから、まあ、自民党と一緒で、それより以前のね、あの党っていうのはさ、多かれ少なかれさ、なんていうか、国内の産業を、とかなんとかを、まあ、輸入代替工業化っていう、まあ、開発主義の典型的な、輸入じゃなくて、まあ、国内の工業化に何か力を注ぎましょう。輸出コム、輸出じゃなくてね。第一次、まあ、なんかその産品の輸出じゃなくて、まあ、国内の産業のっていうさ。まあ、そういう、ことが、まあなんかこう、まあどこでも一緒ですよね。だから、そのタイミングって1994年だから、まあ日本だったら、例えば国鉄が分割民営化されるとかっていうのが80年代後半で、まあ大体同じようなタイミングだよね。で、やっぱりなんかそういう戦後の成長モデルみたいなものがもうダメだよね、みたいなことに、どこからともなく聞こえてきて、それでそういう、こう、グローバルにみたいな感じになったんだと思うよ。
なるほど。でもじゃあ、その時、そのメキシコ館で一緒に、暮らしていた、そのメキシコ人の人たちっていうのは、どういう、こう、別に映画を学びに来たわけじゃない人たちもいたわけですよね、もちろん。
映画だとか文学だとかなんて一人もいなかったよ。
政治とか。
だから、まあ、政治だけじゃ、まあ、理系だよね、基本はね。基本は理系で、理系って言ったって、まあ、なんていうか、僕が今でも仲良くしてる、一番仲良くしてる人は、コンクリート。だからまあ日本のこととも少し関係が、まあ、なんていうか、構造だよね。そういう意味での。まあ大学の先生だけど、でもやってるんだけど、まあそういう人とか、まああとだけど、国際、あと法学、まあ文系でも法学系とか、外交がどのものとか、なんかそういうことだと、まあ理系、光、ファイバーとか、みんなそういう勉強してたような気がする。
その中で、ヒロさんだけ分。
そうだね。ただ、その後ね、僕ってあの一人っ子でね、リオが大好きでね。一人っ子だからリオが大好きなの。で、それでね、その後もさ、今はもう最近違うところに泊まってるからあれなんだけど、パリにその後も何度も行くじゃん。行く中で何度もメキシコ館に泊まったことがあるわけ。その後も。ね。で、でね、その後ね、だけど、泊まると、だんだんね、文学系の人が増えてきた。だから、例えばそのドゥルーズだとか何だとかっていうのも、僕の、学生としていた頃は、 そんな話は別に誰にもするわけでもなかったけど、今は結構そういうこともそういうことを勉強してる子もなんかちょっと増えてきて、なんだったら僕はね、まあスペイン語で本もあるから僕のことも知ってるような人もいるぐらいになってきたような気がする。うん、だからちょっと変わったと思うよ。
だからじゃあ日本の成長によの流れにおけるヒロさんの世代みたいな人が今メキシコからも出てきてるみたいな。
うん、ちょっとね分かんない、それはどういうしてそうなってるのか、うん、分かんない。だから、うん、そういう人にも、うん、どうなんだろうね、どうしてそう今僕の時はいなかったのか、うん、ちょっと分かんないね。うん、
でもじゃあそれで一方でその、うん、まあ当初の目的だった映画の勉強みたいな部分は、
映画の勉強はね、あのね、留学の最初の、まあ、僕2004年に、うん、留国大学に就職決まるまで、うん、その留学して、まあ、とりあえず留学っていう期間で行ってたんです。その後もね、フランスには、1年単位で2回ぐらい行ってるんだけど、ね、一番のね、画期的な出来事はね、僕にとっての。あのね、スネーキャピタルの大体のアイデアを思いついたってことだった
よ。あ、へ
ぇ、うんうん。で、なんでなのかわかんない。なんでそのタイミングだったのか。でも多分、多分、一方でなんかその政治経済みたいなことに関心があると同時に映画のことも、みたいな感じの中で思いついたと思うんだけど、なんかその、最初の1年目が終わるときに書かなきゃいけないなんか論文みたいなのがあって、それの時にも大体スネーキャピタルの考えっていうのは思いついてて、で、それをなんか、それだけじゃないんだけど、それも書いた。だからその七国の鳥のさ、話で、まあ、要するにこう、まあいろんな種類、いろんなっていうか2、3種類の鳥がさ、いるんだけど、まあそれが今一種、うん、なんていうか、一種だっていうか、丸焼きじゃないけど、なんていうの、全部毛をさ、引っ張がさしてさ、ね、なんかただの鳥みたいなのにして、それが七国の鳥になるみたいな感じの話に書いたんだけど、だから僕そこは話し方が二つあって、七国自身はさ、なんかこう、あらかじめ怖い鳥じゃなくて、もともとは優しい鳥、うん、日常的な鳥なのに怖い鳥になるから面白いんだみたいなことを七国自身は言ってて、だから普通の鳥っていう、七国自身も多分普通鳥っていう言い方もしてんだけど、普通鳥ってやっぱ要するに日常的にそこら辺にいる、なんだっけ、スズメだとかカラスだとか、カモメなんだけど、まあこれは論じ方二つあって、で、それが怖い鳥になるっていう話、それでもいいんだけど、まあもうちょっと言うと、それを、まあ、そうは言っても、スズメとかカラスとか、なんていうか、スズメカワラスカモメだよね、と。で、まあ、話し方としては、スズメカラスカモメが、一回そのスズメで、を少しやめる、カモメを少しやめる、カラスを少しやめて、単なる鳥になって、それが、七国の鳥になるみたいな、感じの話でもいいんだけど、まあ、どっちにしても、その時に、まあ、多分、その、なんとか論、なんとか、デーウアとかっていう名前のね、修士とさ、博士の間ぐらいのところにある、今もある資格なんだけど、今もないんだ、フランスの大学生、ないんだけど、それ書いたのはね、大体それで、要するに、まあ、その時にすでに思いついてたのは、まあ、要するに、スズメっていうのは、まあ、スズメをじゃあ映画に出そうって言ったら、まあ、要するに、スズメ一匹、一羽300円ですって言ったら、300円払って買ってくればいいわけじゃん。スズメを一匹、一羽。で、それなのに、それをさ、七国の鳥にしようっていう話で、で、そのじゃあ七国の鳥、じゃあ、ちょっと、まあ、スズメにさ、な、とにかく買ってきてさ、スズメ今ここにいるよと。まあ、ちょっとにはお前そこにいろと。で、撮りましたと。で、映画になったら、すごく怖い鳥に映ってると。で、これでじゃあ、あれ、僕、なんか怖い鳥に映ってるぞと。で、だけど、スズメとしてしか、お金をもらってないよね。じゃあ、その数学はどこ行ったんだ。その差額こそがまさに七国の取り分だよね、みたいな話なんだけど、スネーキャピタルっていうのは。 で、その差額が生じるには、多分スズメが、スズメ2羽、スズメ1羽だけを持ってきてもダメだから、スズメを何羽か、例えば300円でスズメを、じゃあ5羽買ったら1500円だけど、5羽スズメを並べて取ったら、なんか怖いスズメになってるよと。で、買った、費やした金額は1500円なのに、で、それはさ、普通のスズメかける5なのに、なんかこっちに最終的に出来上がってるのは普通のスズメかける5プラス怖いスズメっていう。で、この差額みたいなのが、映画の取り分だよねっていう話は、まあその時大体覚えついて、で、それをだから、その後フランスでなんか開示シネマかなのなんかドゥルーズがどうのこうのっていう論集、開示シネマが作ったドゥルーズがどうのこうのっていう論集があって、そこになんか誘われたから書い、まず書いて、そのなんか一回その自分の学位論文に書いたやつを。みたいな感じで徐々になんかこう。
今とはなんでヒッチコックの鳥って言ったら、だからそういう話がなぜ鳥でできるっていう、別にすごいヒッチコックが大好きだったとかっていうことでも、
あ、そうじゃないね。でただね、多分なんで鳥になったのか分かんないけど、やっぱりだからなんか集団で労働してるやつって思ったんだよね。映像が集団で働いてる、
うん、
それでなんか差が、剰余が生まれてるっていうの。集団でいることで剰余が生まれるっていうの。そういうものはどうかしらっていう感じで考えて、で、かつ、と同時になんか、どういうタイミングか知らないけど、ヒチコック・トリュフォーとかっていう本があるじゃん。映画術。あれやっぱりすごい面白い、いろんなこと面白いことが次から次と書いてある、はっきり言って。で、それでハッとさせられたっていうのもあるかもしれない。うんうん。まあとにかくなんかそれで、で、まあもともとそのジッド・ルーズが、まあスネマに限らずだけど、言ってることの一つで、量の変化は必ず質の変化を伴うと。量が変化するっていうのは、ただ単に同じ量が増えていくだけじゃないよと。質が変わるっていう。だから、2つから3つになるっていうのは、ただ単に同じものが2つあったとか、同じものが3つあるだけじゃないんだよと。全体として質が変容するっていうわけ。で、そのことをなんか問題にできそうなのは何かしら、みたいなのがあったのと、あとね、動物に関心があったっていうのもあるね。全然関係ないこととして。で、映画における動物っていうか。でもあんまり掘り下げてないから、あんまり何話ができないんだけど、そういうのもあったかな、気がする。
そう、それ知らなかった。映画の動物。
うん、まあだから、例えばその当時僕が言ってたことは、例えば映画の、まあ映画っていうのは、多かれ少なかれ、こう、映画を見るっていうのは生きながらにして死ぬことですよねっていう話で、で死ぬっていうのはじゃあどういうことですかっていうと、例えば映画の登場人物っていうのは多くの場合トイレに行きませんと。でそれをね、あたかもコマとコマの間で実は行ってるんだみたいな、それはお前が言ってるだけだよねと。コマとコマの間でも行ってないよねと、別に。だからそういう人たちが出てるわけ、うん、っていうような感じのことを広く動物って呼んでみようかっていうことだと思う。だから人間じゃないもの。で、人間じゃない別の性っていうか、人間のこの、だからそのなんかこう、あの人たちは、まあ今映ってないけど、実はあのシーンの間実はもうトイレとかも行ってるしとかっていうね。うん、食べるものも食べてるしとかっていうのは、それは鍵和田さんがそうしてるから、あの人たちもきっとそうしてるはずだっていう話なわけで、それはちょっとなんかね、
なるほど、見てる僕が人間だから当然映ってる
みたいに思っちゃったとしたら思っちゃうかもしれないけど、 それはちょっとせっかくな1800円も出して映画見てるのに、まあそれだったら自分を自分で見てると同じで損だし、
うん
うんうん、みたいな感じのことだったと思う。
当時先生って誰だったんですか。
僕はあの日本で別に知られてない人だけど、あのシャンリー・ルーツカっていう人で、まあなんかね、もともと普通文の人なの。普通文っていうか、ジュリアン・グラックとかの、研究者でね。で、なんだけど、まあその後映画の研究者になって、まあ、多分、ドゥルーズとかとも、こう映画絡みで、こう、あのね、ノスフェラッチュについての本が、一番知られてるのかな。日本語にはなったんですよ。で、まあ、そういう、こう、怪奇映画の研究とかもされてて、で、まあ、なんかその、ドゥルーズ風なことと怪奇映画風なことが合わさったようなところにいる人っていうふうに言ったらいいかもしれない。で、僕はもう、この人とはもう、ものすごい僕のことも評価してくれて、ものすごい親しくしてて、で、なんていうか、なんだけど、まあ、これに関して、まあ、いくつか言うことがあるとすれば、うん、まず僕が留学した89年っていうのは、まあ、とても有名なフランス人の哲学者っていうのはもうデリダだけが、まあ、まあ、バリバールとかそういう人にいるけど、まあ、バリバールとか、まあね、佐藤義行とかね、その国分さんとか、そしたらみんな多分バリバリに教わってるんだと思う。で、佐藤義行はもう今でも、まあ、僕が見る限り、エチェンヌ・バリバリのもう一番可愛がってる弟子じゃないかっていうぐらいだと思うんだけど、まあ国分さんとかはね、もっと独立した人だから、そんなところで可愛がられてる場合じゃないっていうのもあるのかもしれないけど、とにかくそういう人たちいるんだけど、まあとにかくものすごい有名な哲学者ってのはデリダがいて、まだ授業やってたんだけど、僕はまずね、そのデリダに関してはね、デリダっていうのはさ、話の中心っていうのはさ、文字よりも声の方が本当のこと、本当、生だよね、生。声は生で、文字は、それの、まあ、死んだ複製でしかないと。いうことも批判する、して、声に先立って、もう、元々の文字みたいなのがあるぐらいの感じのことを言うわけよね。だから、まあ、文字を復元するっていうかさ、で、すぐに言ったらちょっと違うんだけど、とにかく、まあ、声っていうものに、だからあんまり信用を置くだと。で、僕はその話は本当にいい話だなと、後からいつでも思ってんだけど、で、例えばちょっとこれ、デリダの話に戻るように僕に後で言ってほしいんだけど、その後、そのメキシコ館の友達の、結婚式があるよってことになって、もう後だよ。で、その結婚式がさ、メキシコ館の友達はその当時、その人は光ファイバーの専門家なんだけど、その人がもうタバスコ州っていうところに戻ってて、ビジャエルモサっていうのがタバスコ州の州都なんだけど、そこで結婚式があるからお前も来ればって、僕も入国に勤めてた頃で、だからまあじゃあいいよみたいな感じで行ったわけ。で、なんかその時に、その後なんか、その後なんか、あれに行くことになったんだよね。タバスコ州のすぐ隣にチアパスがあるわけ。で、チアパスにもその時行くことにしたわけ。で、僕は行ったことなかったから。で、さ、サパティスタのさ、皆さんをちょっと見に行ってみようっていう。
普通に行ったら見れるの？
あ、これはね、ちょっとね、また別の話をしなきゃいけないんだけど、まあ、僕はやっぱり留学中に、いろんなことが、留学中の話だよ。留学中に、イタリア人のパオロ・ヴィルノっていう人の、グラマティカ・デ・ラ・モルティトゥーディネっていう、マルチチュードの文法っていうやつを、 翻訳し始めるんだけど、その時にものすごいいいインタビューをインターネットで見つけて、それをやってた人たちがアルゼンチンの人たちで、でアルゼンチンの人たちに連絡取って、でそこからそのアルゼンチンの人たちとすごい仲良くなって、まあ今でもものすごい仲良くなしてるんだけど、まあ僕の本で言うと闘争のアサンブレアっていう本があるんだけど、そのインタビューの相手で、でそのうちの一人は今はもうフェミニズムの代表的な、世界的な代表的な論客だって人なんだけど、ベロニカ・ガーゴさんっていう人で、でまあそれ以外の人たちもすごい優れた人たちで、この人たちのお友達でサパティスタにものすごい近しいメキシコ人の女性がいて、その人に連れてってもらったわけ、いろんなところに。でその時にそうは言ってもこう単独でさインタビューとかさしたりしようとしたわけ。そうするとね、サパティスタっていうのはね、それはねどっか文章に書いてね、日本語でも、ね、発表したこともあるんだけど、その話をサパティスタっていうのはね、まあ、まずその写真撮るよっていう時は普段から覆面してるわけじゃないわけ。
あ、そっか、そう
か、写真撮るよっていう時に覆面するわけで、んでそのインタビューっていうのも絶対に、はい、じゃあペラペラ喋ってなんか肉声でって、ね、サパティスタの生の声みたいなことは絶対許さん、全部紙でさっきあらかじめ質問書いてくださいよって、で明日来てくださいよっつって、その次の日行ったら自分たちも紙に書いた答えを読むっていう。だからこれって何を意味するかというと、サパティスタっていう運動自体がサパティスモっていう、サパティスタ運動、サパティスタ運動っていうもの自体が覆面と書かれた文字によって成り立っているということなんだよ。だから肉声だとか素顔だとかそういうこと、サパティスタ運動じゃないわけ。だからなんかさ、だからサパティスタ運動についてのドキュメンタリーっていうと、なんかドキュメンタリーっていうのは普通だからさ、普通のくだらないイメージではさ、なんかその素顔とか肉声とかあるじゃん。でサパティスタについてのドキュメンタリーってもしやるとすれば、そういうことではないわけ。で、僕はなんかこれと、そのデリダのフォノソンツリスムっていうのは音声中心主義批判みたいな、みたいなものがなんとなく僕の中で響き合ってるわけ。で、やっぱりなんか、なんていうか、サパティスタのも、覆面、素顔、だから、ま、彼らが言うには、まあ、素顔の時は誰も見なかったけど、覆面かぶった時にみんなこっち向き出したとか、言ったりもするわけだよね。で、まあ、そのなんていうか、素顔でなんか叫べば、素顔で生の声で叫べば、なんか、世界を変えられるみたいな、そんなことじゃないですよねっていうのが、やっぱサパティスタの、まあ、そう、面白いところで。で、それとまあ、これ以上あんま深入りしないけど、そのデリダの話はちょっと似てるような気がするっていうことをまず言っとくだけにしておいて、でそれでそのデリダなんだけど、まあ僕はね、とあるきっかけがあるまでは、まあ本当に日本の人は、まあ彦恵さんと、もう一人なんか早稲田大学で一緒だった昼間健さんっていうのがいるんだけど、昼間健さんぐらいしか知らなかったの、パリでね。だけど、で、だけど、まあ、後から聞くと、日本のいろんな人たちもみんな当たり前だけど、留学してて、で、まあ、デリダの授業とかも行ってるわけじゃん。で、日本の人だけじゃなくて、ものすごい数、世界中の人はデリダの授業に行ってると。で、そのデリダの授業っていうのは、行くっていうことのさ、僕はまあ、行かなかったわけ。で、行かなかったし、それデリダに関心がそれほどなかったっていうのもあると思うんだけど、と同時に、そのデリダを勉強してる人たちがなぜデリダの授業に行くのかなと思ったわけ。で、デリダの授業って何しに行くのかなと思うの。で、だってデリダってさ、もう原稿用意してくるわけ。で、それ読むだけなんだよ。僕は1回か2回行ったことあるんだけど、そうは言っても、どういうことが起きてるのか。で、原稿用意してきてそれ読む。で、1年ぐらい経ったらその原稿は本になるわけ。何しに行ってんのかな。それってもしかしてひょっとしてフォノソンツリスム、音声中心主義じゃない、なんかデリダの肉声で聞けばデリダの真の哲学がわかるはず、今のこの水曜日の夜の7時を逃したら文字でしか読めなくなって本当のデリダには触れられないかもの焦りから言ってるのみたいな、 でどうやって説明するんだっていうのは、まあ、いろんな日本のデリディアンだけじゃなくて、でもいろんなもっとデリディアンに近しい人とかも友達にいたんだけど、まあ、あの他の国の人たちと聞いてもなんかはかばかしい返事が返ってきたためしがない、これに関しては。だからただそこがね、デリディアンの汚らわしいところっていうか、デリディアンの僕は汚らわしさなくて、なんか肯定的に、なんか肯定的に捉えてあげたい汚らわしさっていうか、薄汚れてるっていうの。だから例えばデリダのドキュメンタリーっていくつかあって、デリダってやっぱりそういうふうにドキュメンタリーのことを思ってるのかと思うんだけど、ポテトチップとか食ってるわけ。あ、デリダにとってドキュメンタリーっていうのはポテトチップを食べることなんだなっていうふうに思うわけ。で、それってさっきのさ、素顔とか肉声とかにさ、かなり近いじゃん。で、じゃあジッドルーズのことを思い出しちゃうと。ジッドルーズのアベセデアゴのことを思い出しちゃう。ポテトチップスを食ってたかって。何にも、しかもジッドルーズのアベセデアゴって全部聞いたことがあるか、仕事しか言わないから。あれだからなんか初めて聞いたような感じでみんな見たら、見る人もいると思うよね。で、別にドゥルーズ本読んでるわけじゃないからみんな。それはそれでいいんだけど、ドゥルーズ本読んでる人からすると、これ全部聞いたことある話なの。何にも、今、生で文字なんか頭に一個もない中で喋ってるものなんか一つもないわけ。
なるほど。
全部、シナリオが、まあ、あからさまにある。頭の中に、はい、飲みだかなんだかの話の時は、はい、これは三つのアフェクトがあって、どうのこうの、飲むで、どうのこうのって。全部もうさ、下敷きになってる、字があるやつしか言って。で、ドゥーズは、だから、ドキュメンタリーっていうのは、なんか素顔を見せたり、本当の生の声を聞かせるものだなんて、ね、思ってない。で、だから、ドゥルーズは、どちらかといえば、サパティスモと、どっか近い部分があるっていうふうにも言えるっていう。だけど、デリダっていうのは、なんかそういうなんか、ちょっとよくわからない、なんか薄、デリダ自身にも、なんか、デリダを薄汚す、なんかおかしなところがあるっていうか、うん、なんかその、で、レフ版があってね。レフ版があって、デリダがね、言うセリフでね。なんかその、レフ版のせいで、レフレクションできないと。レフ版で光が来て、自分はレフレクションできないっていうわけ。そういうのとかも、なんか、なんていうのかわかんないけどね。なんかこう、その哲学のテクストの、まあ、余白に、置いておかなければならないことをドキュメンタリーは捉えなければならないみたいな、うん、くだらないドキュメンタリー感があるんだよ。うん、っていうふうに思う。で、いうような感じかな。ね、うん。
もう
一
個、ヒロシさんの、プロフィールとか見ると、
うん、
フランスの映画の雑誌の編集員として関わっていたみたいな情報が、うん、昔のは特にあったと思うんですけど、それもその時代ですか？
そうです。だから、その留学中に、だから、僕ね、なんかその、どういう経緯でそうなったのか覚えてないんだけど、まずね、その、1年目に書いた論文っていうか、その学位論文っていう、小さい学位論文が、もうすごく高評価で、結構なんか、あれさ、フランスの大学、なんか日本だけが教授社会からのように言われてるけど、フランスもさ、誰が何位みたいなのが壁に貼り出されるわけ。なんか、その一年のランキングが。で、僕はもう結構上位だったわけ。上位の2位ぐらいだったのかな、わかんない。それでなんか結構、なんか、ああ、そういう人がいるんだってみんなに思われるようになって、それで、そう、1位はすごく気真面目な、そういう人とも知り合いなんだけど、気真面目な女性で、で、その人とも仲良くさせてもらったんだけど、それを置いといて、それで、なんかよくから、それで先生とかからもすごい、結構、なんかいろんな研究会とかにも呼ばれるようになって、あそこで、 基礎僕なんかその僕のその指導教員のそのジャンルルートカさんっていうのはルートカさんっていうんだけど、ルートカさんがゴダールの映画史の研究会っていうのを、まあ、小さくやるみたいなことで、僕と学生2人とが呼ばれて3人で3人プラス先生で、まあ先生奥さんもそう、先生奥さんもあの映画の先生なんだけど、ちょっと違う学校なんだけど、とそれでとにかくごめん、あのそのルートナー先生の個人的にやってたその何ていうか始めたゴダールの映画史についての研究会みたいなのをで、僕とはそのシリネーラさんと知り合って、でシリネーラさんが僕をシリルネーラさん、ネーラっていう名前、シリルネーラっていう名前なんだけど、この人が僕をそのヴェルティゴっていう雑誌なんだけど、もともとアントン・デ・ベックっていう人たちが、アントン・デ・ベックがもともと始め、もともとはアントン・デ・ベックとパリのね、賢い人たちを通ってる高等師範学校っていうのがあるんだけど、そこの皆さんが始めた雑誌なんだけど、まあその時代の人たちも少し残ってたんだけど、まあ新時代にもちょっと変わってて、で、そこにそのシルネアさんも参加してて、で、僕も誘われたっていうのが、
それってどう、そういう、例えば、カイエブシネマみたいな位置づけの出
して、
もうちょっと学術的な、
いや、あのね、だから出てる学術的ではなかったと思うけど、出てる回数がカイエブシネマよりもずっと少ないっていうか、うん、年に4冊ぐらいしか出てなかったんじゃないかな。で、あの新作映画を取り上げるっていうよりかは、あの特集みたいなのをして、いろんな、で、その時に、なんか、重要な作家みたいなものを特集する場合もあったと思うけど、大体テーマだったような気がする。うん。で、なんとか、例えば動物は動物みたいなテーマで、なんかそういうふうにやってたんじゃないかな。
なるほど。
うん。で、僕はなんかそれで、まあ、書くことを、書くことを誘われ、書くことに誘われただけじゃなくても、編集委員みたいなのにも誘われて、それで。
誰に頼むかとかそういうこと、
ああ、まあそうだよね。なんかこういうの次どうしましょうかみたいなこととかも、お話しする仲間に入れてもらうっていうの。で、あの、そこでそれで、なんかそのシリネラさんと、まあとりあえず僕はその中で仲良くなったのがシリネガさん、シリネガさんっていう人と、あの、エルヴェ・オブゴンさん、オブゴンさんっていう人たちなんだけど、この二人は、その後、カエジネマにも、3年間ぐらい、カエジネマもや、今も、エルヴェ・オブゴンの方は、今のカエジネマにも結構書いてると思う。で、シリルさんっていうのは、マクセイユ、ドキュメンタリー映画祭じゃなくて、マクセイユの、とにかく映画祭が、今ちょっとドキュメンタリーじゃないんで、ドキュメンタリー映画祭って名前じゃないんだけど、なんとかっていう、ドック・マクセイユっていう名前だったかな、の、なんていうの、の、なんかとにかく一番偉い人になってる。で、エルベックさんは、今現時点では、ル・モンドのなんか映画欄の担当者になってる人。そういう感じの人なんだけど、とにかくそれ僕が今でも一番親しく、映画絡み、フランスの映画絡みの友達で一番親しくしてる人たち。うん。
で、その当時、あの、ヒロさんもそういう寄稿もされてたんですか？
寄稿もしてた、迷子。
それは、その、さっき言ったような、あの、シネキャピタルとはまた違うことを。
シネキャピタル、もうすごいいろいろしてたよ。だから、ちょっと全然思い出せないけど、何本もあるよ。だからあの、ジョーゼフ・ローシーのなんかについて書いたこともあるし、日本語にしてないね、一つも。一つもしてないと思う。うん、ジョーゼフ・ローシーもあるし、ナンニ・モレッティとか、あと、なんだろうな、なんかオリヴェイラとか、まあ日本でちょっと紹介されてない作品で監督のやつとかも書いたし、もうすごいたくさん山のように。ただ、日本に戻ってきてから、その時にだけど言ってたのは、あの、僕がね、みんなに言ってたのは、日本人だからっつって日本映画のこと頼むよみたいなのやめてくれっていうので、それは書かないって言ったの。 日本映画について書かないよって、うんうん、だから一個もその大留学時のフランス語の書き物で日本映画についての書き物は一つもない、うん、でそれで日本に戻ってきてから、うんうん、日本映画についてフランス語で書くことも結構増えたっていう、山中貞夫とか、
はいはいはい、
山中貞夫ね、そうも書いたし、あとは日本に戻ってきてからやったこととしては青山真嗣の特集っていうのがパリのジュデポムで、うん、ジュデポムっていうパリの美術館があるんだけど、そこで青山真嗣の特集っていうのをやった時には、青山真嗣とは誰かみたいなことから始まって、その特集自体にも僕は行って、なんていうか通訳兼司会みたいな、でそれ僕の通訳兼司会、それも2000年代のもう留学終わって日本に戻ってきてからまだそれがあるんで行ったっていう、でみんなで行って、なんか萬田さんとかもいらっしゃったけど、なんだもうすごい大状態で行ったんだけど、で青山さんの奥さんの豊田さんとかもいらっしゃったりしてて、で僕がね、とにかくね、そこでね、その時に、まあ、それ留学中じゃないけど、その時にうまく一番言ったのは、その僕のね、僕通訳って言ったってさ、別にそんなフランス通訳ができの通訳者みたいな感じの通訳できないから、まあ全然違う仕方でね、で通訳プラス司会みたいな感じでやっててね、でそれでさ、その通訳プラス司会パフォーマンスがさ、ルーキャッセルにすごい気に入られて、その後さ、ルーさんから、ルーさん結構親しくすることに、
そうなんだ、
うん、にもなるき
っかけ。そう、青山さんの映画に。
そうそう、だから、そうそう、その後出たのかな、それもう、出た後だと思う。
あ、
そうじゃない。そういうようなこともあったよ。ありました、うん、
でもそれで言うと、その一方で暮らしてる場所ではそのメキシコについて、その国について結構知っていくわけじゃないですか、うん、社会情勢とかで、そういうところからもどんどん興味を持っていくっていうルートがあると同時に、まあ、それとは別に映画についてもすごい勉強されてたっていう中で、
うん、
メキシコの映画とかにとりわけすごい関心を持って研究に進もうみたいなことはあんまりなかったん
です。ね、僕は国にこだわったことは一度もないから、映画研究で。国とか地域とかに。
それがさっきの日本、だから日本映画。
まあね、そういうやり方の人もね、たくさんいるし、なんかそれで、実り豊かな場合もあるんだと思うんだけど、それ以前に、こういうことがあるんだよね。映画のことと、映画のことと僕のその政治哲学っていうか、社会政治経済的関心とは基本的に区別してるから、でもちろんその例えばフェミニズムについて、そういうことをやってる方たちもいらっしゃるし、それはそれで意味のあることだと思うんだけど、ただ僕がやってないですよっていう話をするだけなんだけど、僕はフェミニズムについて書く機会とか喋る機会とか、特に日本語では多いんだけど、まあラテンアメリカのフェミニズムのことをまあそれなりに知ってるからっていう。だけど、映画を使ってなんか説明したこととか一度もない、とりあえず。映画に見るそのフェミニズム、アメリカフェミニズムとか、そういう依頼とかはたまに来ていただいて、ありがたいんだけど、正直書いたことない、一度も。だからまあ、フェミニズムの話も、フェミニズムの話すりゃいいんじゃないのっていう。映画は関係ないよねっていう、はっきり言って。
だから、じゃあそれで、まあ多分、だから
そういう感じだと、
だからシネキャピタルは、だからそれは映画についてっていう、それ映画を通してキャピタリズムについてっていうことじゃなくて、映画自体、
そうだよね、だからそれができれば、それができれば、フェミニズムだってやってっていいと思うんだけど、なんかそこで語られてる物語 を題材にフェミニズムについて話すとかって、まあ、別に映画関係ないさすぎるよねって、なんかその撮り方とか、そういう人物とカメラの動きとか編集とか、そういうことから一般そういうことから考え出すことのできる、誰も聞いたことのないようなフェミニズムの理論が導けるなら映画からやるべきだと思うけど、だから聞いたことのあるようなフェミニズムの理論を使って映画について、映画で語られてる内容について論じたところで、まあ、何の意味があるのか、でそれ意味があると思うんだよ。で絵があってさ、その話もあった方が話が分かりやすいっていうね、そういうこと、そういう意味はあると思うんだけど、僕自身の仕事にはなんかちょっとできないかなっていうか、
それで言うと、じゃあ、うん、そういうまあ単純に物語で、じゃこういう女の人の物語があって、それはフェミニズム的ですよねっていうのとはまたちょっと違うところで、そういうこうフェミニズム映画理論みたいな取り方に、例えばそのわかんないですけど、メールゲイズがどうのみたいなことを言うようなフェミニズム映画理論みたいな、もうちょっと映画のこう撮り方なり作り方の方にフォーカスした語り方もあると思うんですけど、それはどういう感じで、ヒロさんは、
あのローラ・マルビーみたいなこと言ってんだよね、うんはいはい、話が大味すぎると思う、映画全般とかそんなんあんのっていう、映画全般はなんとか姿勢でとか、それぞれのショットについてよく見てみようよっていう感じかな、僕はね。だから面白いと思うし、意味もあると思うし、そういうこと言うことのね。で、あの70年代にさ、言ったことの意味もあると思うし、すごいインパクトがあるし、言ってよかったと思うよ、まずね。だけど、まあ、その映画全般を装置みたいに呼んで、なんかもうそれ自体がなんか持ってる何かみたいなことは、ちょっと話として信じられないっていうか、そんなことはないよねっていうか、なんか撮り方についてなんか言うっていうのはそういうことじゃん。なんかこう、一箇所一箇所についてどうなってるか問題にするべきで、かなって気がする。うんうん。そういうことかな。うん。
そういえば、この間、前回のこの企画の時に、ニューヨーク編の時に、まあ最初に僕も言いましたけど、電通の落ちちゃったみたいなことがあって、で、その時にチロって言ってたのが、広瀬さんが、その電通の人とその後、仕事する機会が巡ってくるんだけど、それはパリ編でって言ってた気がするんですけど、それは、なんか、
あ、そうだね、電通の人はね、本当に何時に電話してもね、パリからね、いつも起きてんだよいつも電話に出るんだよ、パリから本当にね、何時に電話してもパリから、だからまあ普通のパリのさ、普通の時間としてさ、日本の時間のこと気にせずにさ、電通のさ、取引の先にさ電話するとさ、絶対出るわけ。
でも、だから電話する機会があったって
こと？っていうことなんだよ。で、それはね、どういうことかっていうと、さ、だからさ、フランス旧非留学生で行ったんだけど、その後、まあもちろん、まだ長くいることで、お金が必要だから、仕事を始めるんだけど、その仕事が、基本的には日本のテレビのための、まあテレビ番組と CM の、まあ現地のコーディネーション、の会社に入れてもらうわけ。
撮影のコーディネーション。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。で、もちろん、もう、CM のコーディネーションっていうのはさ、ものすごい、ものすごい大変な仕事で、そんななんか、ポットでの人がちょろっとやれるようなことじゃないから、僕がなんか、中心的になって仕切ったことなんて一応もないし、ただのアシスタントなんだけど、まあ、そういう会社にね、入れてもらったわけで、それは、 今もう亡くなっちゃったんだけど、パリでも多分そういうこととして有名なノスボスっていう会社で、カムラさんっていう人がやられてたんだけど、そこに入れてもらってね。で、なんか、これ言っていいのかわかんないけど、非常階段で、にいた女性が働いてて。
非常階段ってバンドな
んだ。うん。で、その人のアシスタントみたいなのさせてもらって。で、それで、なんだけどね、それで、だから、電通の音の一緒のお仕事ってあって、でね、僕はだけど、そこで終わったけど、それで、CM はそうだったんだけど、その後、テレビ制作の、で、それ、あれだよね、CM、その頃はまだ、なんかその、ちょっとこれもその電通の、実際の電通の人たちが聞いて、それがそうだとかそうじゃないとかいろいろあると思うんだけど、僕からすると、パリで撮る必要は、パリあるいはフランスで撮る必要は全くこれないですよね、どう考えてもっていう。で、だからなんか頼まれることとかも、なんか日本の事務所に一番似たような事務所を探してくださいとか、
そのインテリア
がってこと。ああ、そう。そこでなんかその、なんかそのデオドラントの CM 撮りますとかでね。だけど、もうとにかくフランス風なとこじゃないのを探してくれとか、あるいはなんかその、もうすごいクーシュベっていうフランス切手のスキー場があって、そこに撮影に行った時も、ここまで来てそんなによりっていうぐらいの、よりへ。いや、何なんだろうなっていう。だけど、一説にはだけど、あれって、電通が自分だけで作ったわけじゃない。電通があって、下請け会社があって、僕らみたいな、そのなんかコーディネーションの会社があって、で、下請け会社の人は一生懸命やるっていうだけで、電通の人たちはどういう人かっていうと、プロデューサーね、基本的に。プロデューサー、こうプロデューサーがどうも期待みたいなんだよね。フランス。それでみんなも、本当に下請けの人とかはさ、すごい大変。お給料たくさんもらってるのかもしれないけど、すごい大変な。で、あの人たちからしたらそんなフランスなんか行きたくないなって思ってると思うんだけど、っていうのとかね。あとはなんか、その後で、なんか、そうだね。そこに関してはね、びっくりした出来事として、まず一つ言っておかなきゃいけないのは、それね、影和田さん、パリに行ったことあるかわかんない。影和田さん最近行ったことある。
ちょっと前。
メッシーっていう店があるじゃん。
あ、はいはい。
メッシーのそばなの。
ああ、そうなんですね。
で、だからそれいいとこ、はいはい、今ね、今すごい。
メッシーのアパレルというかなんか。
ああ、そうそう、そうじゃん。
オートバッグがいい。
そうそう、あの辺でね。メッシーのそばなんだけど、メッシーのそばでね、で、僕が、いろんなとこが、メッシーのそばで、だけどね、一回ね、そのね、中庭に面した部屋でね、仕事しててね、それで、ちょっと広めのアパート、上に社長のカムラさんも住んでてね、広めの、なんか建物だったわけ。で、僕一回中庭面した、部屋で仕事して、ちょっとトイレに行って戻ったらもうコンピューターがなかったっていう、買ったばっかりのなんか卵みたいな iMac あったじゃん。あれがなくなっちゃって、で、その社長のカムラさんに言ったら、かわいそうだ、ジュークかわいそうだから、これあげるって言って、もう一台もらったっていう。そういうこともあったんだけど、で、だけど、そこで働くことで、とにかく一番良かったのは、僕が簡単に言うと、入国大学に就職することにまでつながることがあったって言っていいと思うんだけど、働いた時にね、コリン小林さんっていう人がいるんだけど、っていう人もなんかもう、いやいやながら働いてたわけ。
同じ会社で。
で、コリン小林さんっていうのはね、ゲランドの塩っていう本で、上波文庫から出てるゲランドの塩っていう本とか、あと半原発のことですごい、日本でも知られた人なんだけど、美術家でね、もともとは、ボザール出身のね。で、この人にね、出会って、僕初めて、そこで、会社入って初めて、日本の人といろいろ知り合いになるんだけど、で、コリンさんはいろんなことを知ってて、例えば、 新宿のランブルのやってるロ・チゲミって重光哲明さんっていう人がいるんだけど、ローさんっていう名前でも知ってる？ランブルは知ってる。ランブルやってる家の人、まあ家っていうかランブルやってるおじさんがいるとかね。で、まあ左翼のおじさんなんだけど、あとはそのコリンさんがとても親しく当時もしてたし今もしてんじゃないかと思うのは鵜飼聡さんとか。だからコリンさんと知り合いになることでその辺の人たちとなんかこう知り合いになるきっかけがあって、でコリンさんがね、とにかくフランスっていうのはアソシエーションっていう制度があるわけで、アソシエーションっていうのはとにかく1901年ぐらいの法が、まあ、結社だよね、一緒結社のさ、法律化されてる結社のなんかこう権利みたいなのがあるわけで、それでさ、いろんなフランスいろんなアソシエーションがありますよと、例えばまあじゃあ移民に、移民の住宅問題に取り組むアソシエーションだとかなんだとかね、いろんなのがありますよと。でその中でこういうで、その当時ね、その当時一番なんかこう目立つアソシエーションがアタックっていうやつだよね。アタックっていうのはル・モンド・ディプロマティックっていうフランスのまあ月刊誌が、まあ左派の月刊誌が立ち上げた金融取引に課税するっていうなんか当便税っていうのをかけようみたいな、そういう運動なんだけど、それ自体なんか何って思うじゃん。で、っていう何って思わせていろいろこう経済のなんかこう仕組みっていうのを勉強させるのも含み込んだ左派の運動で、まあ、世界的にも広がって、日本にも日本アタックの支部みたいなのがあるぐらいの、世界的にも広がりのある、まあ、ル・モンド・ディプロマティック自体がさ、フランス語だけじゃなくて、いろんな国の言葉に訳されてて、呼ばれてるっていうのもあって、ね、で、僕はその、ホイコリンさんがとにかくアソシエーション本作るぞってなって、んで、ジュンちゃんじゃあアタック担当ね、みたいな、なって、で、僕はそれでアタックを担当してね、で、それでね、とにかくアタックの人たちインタビューしたりしてさ、そのインタビューの一個がさ、アタックのすごい有名だね、スーザン・ジョージっていうね、女性がいてね、とてもアメリカ人なんだけど、フランスで活動されてた、今は生きてるのかどうか知らないけど、女性がいてね、で、その人にインタビューもしたりね、他の人にもしたんだけど、で、その人にインタビューしたのが日本語で、その記事に、僕のコリンさんが作る本の、その文章にする前に、インタビューだけ、どっかの雑誌に、日本の雑誌に載せたわけ。で、それが、僕が就職することになる、龍谷大学の、杉村正明さんっていう先生がいるんだけど、フェリックス型の研究者っていうか、まあ、研究者っていうだけじゃないと思うんだけど、とか、ネグリとかね、いろんな役されて、フランコ・ベラルニ・ウィフォとか。で、それで、彼の目に留まって、まあ、なんかいいのがいるぞ、みたいになって、まあ、簡単に言うと、龍谷大学に、まあ、その後就職することになるんだけど、
でもまあもうここで今も勤められてる、
そうだね、
糸口は見えて、
そうだね、だからね、そうで、だから博士論文っていうのは書かずじまいでね、僕の場合はね、
就職がさ、なんか博士論文を書くタイミングより先に決まっちゃった
と。そうですね、だからだけどそれはね、その当時は、いや、フランスに行った博士論文まで書くっていうのは、就職が決まらないからだっていう、ね、言い方があったんだけど、で、自分の就職が決まったことも、まあ、そんな風に理解してたんだけど、後から振り返ってみると、博士論文書かずにオフレンチでだよ、僕みたいなオフレンチでフランスで勉強した人たちで博士論文書かずに就職が、日本の大学に就職が決まった最後の人かなって感じがする、自分が。
その後はもう、
一人もいないと思う。書くのが当たり前っていうか、
うん、
そういう気がするね。 うん、
あれでもちなみにその後シネキャピタルより前に最初の本は美味しい料理です
か。そう、美味しい料理の哲学は大学院時代に、あのあれのシネキャピタルだから1998年99年ぐらいに着想を得て、でまあね、今後そのシネキャピタルのその後の展開っていうのも日本語では全くあの喋ったこともないんだけど、いろいろ考えがもういろんな国の言葉ではなんかいろいろ話が膨らんでるわけ、シネキャピタルに実は。でいつかあの話せる機会も、シネキャピタルとは何ぞやみたいなのをもっと話せる機会があるっていいんだけど、言ってもいいんだけど、で美味しい料理の哲学は出したのは2006年とかだと思う。それが一番最初の本で、であれはなんか川出書房の阿部春正さんに、あのね、なんかね、あちょっと多分ね、藪四郎さんがやられてたバーみたいなところで、あのゴールデン街の、あの藪四郎さんがやってたんだと思う。でなんか阿部春正さんにこういうの考えてるんですよみたいな話したら、ああでもその本にしましょうみたいな感じになって、で本に なったっていう。
ちょっとその発想の、うん、
そう、
それ別の機会に、
そうだね、言
ってもいいかもしれない、
うん、
じゃあちょっとそれは次回お楽しみにしていただきまして、はい、今日はこれでたっぷり聞けたので、
はい、ありがとうございます。
また次回、
すいませんでした。